るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。今年の3月30日から31日にかけて中国の北京にて第2回日朝政府間協議が開催されました。日本側の代表として井原淳一外務省アジア大洋州局長が、北朝鮮側の代表として孫イルホ外務省大使が参加しました。今回の日朝政府間協議は2012年11月の第1回協議に引き続いて1年4ヶ月ぶりに開催されたもので、双方が関心を有する幅広い諸懸案について真摯かつ率直な議論が行われました。北朝鮮による拉致問題についてはこれまでの協議の議論を踏まえつつ、日本側出席者から日本側の基本的考え方について問題提起を行いました。日本及び北朝鮮の双方は今後も協議を続けていくことで一致し、次回協議を開催するための実務的な調整を行うこととしました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。4月28日オバマ大統領の韓国訪問について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
アメリカのオバマ大統領は日本を訪問した後、4月25日に韓国を訪問いたしました。そして、朴槿惠大統領との間に米韓首脳会談を開催し、その後に共同記者会見に臨んだわけでありますが、この記者会見では、いろいろな質問が出ましたけれども、一つ大きな関心は、北朝鮮が4回目の核実験を行う、可能性についてということでした。ただこの北朝鮮の核実験可能性についての質問は朴槿惠大統領に集中しましたので、朴槿惠大統領が非常に具体的にそれについて答えるということになったわけであります。まず朴槿惠大統領は北朝鮮の核実験の準備は終わったと、完了したという、そういう判断を韓国政府がしていることは明らかにいたしました。そして北朝鮮はいつでも核実験ができるようになっているけれども、しかしいつやるかについては、それは我々がわからないという、判断できないという、そういうことを示したわけであります。北朝鮮が核実験の準備を完了しているということを、朴槿惠大統領はそういう判断を示しましたので、 まあ、質問の中にはもし北朝鮮が核実験を行った場合どういうことになるのかと、あるいは我々は国際社会どう対応するのか対処するのかという、まあ、そういう質問が出ましたが、まあ、それに対しては何点かバイデン大統領は具体的に答えたわけであります。まず第一に、北朝鮮が核実験を再び行うと北東アジアの安全保障の状況を大きく変化させる、まあ、すなわち悪化させるということになるという、まあ、そういう判断であります。そして2番目に、6者会合のような外交努力というのが、まあ、全く無意味になるんじゃないかと、まあ、なぜならば、まあ、国際社会が対話を通じた解決に向けて努力をしている間に北朝鮮はむしろそれを時間を稼いでですね、核能力を向上させたということになれば対話努力の意味がなくなるということでありますので、しかも北朝鮮は誰の言うことも聞かないということであれば、もはや6者会合というのは意味がないということになってしまうんではないかと、そういう判断をパク・クネ大統領は示しました。そして3番目に、北朝鮮が核実験を行うと周辺諸国の間で核軍拡競争、核兵器の軍備拡張競争が起こるかもしれないという懸念を示しました。そして4番目に、南北関係改善に向けた韓国の意欲が相当落ちるであろうと、モメンタムが失われるであろうという見通しを示しまして、で5番目には、北朝鮮のこの核兵器というあるいは核能力というのは北東アジアのみならず世界の全体の平和にとっても脅威なんであると、したがって北朝鮮が再び核実験を敢行すればですね、国連は極めて強い制裁を行うことになるだろうと、追加的な制裁を国連が行うという、まあ、そういう見通しを示したわけであります。そして最後に、パク・クネ大統領は中国が極めて重要な役割を果たすんだということを強調いたしました。すなわち中国が北朝鮮に対して大変大きな影響力を持っていると。それは北朝鮮との貿易の 90% 以上、そして北朝鮮への経済援助の 80% 以上は中国が出しているわけですので、その影響力は極めて大きいから、その影響力を使って北朝鮮が核実験を行わないように主導的なリーダーシップを発揮してほしいというのが、パク・クネ大統領の最後の言葉だったわけでありますが、このようにいずれにせよ、もし北朝鮮が核実験を行った場合ということを想定したとき、その対応については極めて厳しい対応を想定しているということで、相当強い姿勢をパク・クネ大統領は示したということになると思います。オバマ大統領も同じく北朝鮮が核実験をやるんであればですね、もちろんより強い制裁というものが課せられる必要になるし、北朝鮮はすでに国際社会から孤立してますけれども、その孤立がもっとすごい孤立になるという、そういう警告もいたしました。オバマ大統領の共同記者会見の中での発言というのを見てみますと、一つ非常に注目されますのは、北朝鮮がもし真剣に対話を望むならば、非核化を交渉のテーブルの上に乗せるべきだと、そういう言い方をオバマ大統領がしたことであります。すなわちオバマ大統領はまず北朝鮮が非核化に向けた具体的な行動を取る必要があるという、そういう言い方はしませんでした。まずはその非核化というものを交渉の対象にすべきだという言い方をしたわけでありまして、これは北朝鮮にとって明らかに機会、チャンスであると言っていいと。今、北朝鮮は自らの非核化をきちっとコミットしてですね、非核化について協議をしようという、そういう提案をすれば、十分に、例えば6者会合の再開というものが見込めるということをオバマ大統領は示唆したということになりますので、北朝鮮はこの機会を逃さずに、核実験などは行わないだけではなくて、非核化に向けた交渉を始めようという、そういう姿勢の変化が望まれると思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、 解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は、拉致問題と国民世論についてご説明します。拉致問題は、日本国民の間でどのように受け止められているのでしょうか。2002年9月に当時の小泉総理が訪朝し、その後5人の拉致被害者及びそのご家族が帰国して以来、日本国内では拉致問題に対する国民世論が一気に高まりました。2007年に内閣府が実施した人権擁護に関する世論調査の結果を見ると、17項目にわたる各種の人権課題のうち、北朝鮮による拉致問題は、障害者、高齢者、子供、インターネットによる人権侵害に次いで、5番目に高い関心が示されています。このように、拉致問題は、日本国民の間で、日常生活で触れる身近な人権課題と同様に、強い関心を持たれています。日本国民一人一人が、拉致問題を自分自身の問題であると捉え、その早期解決を望んでいるのです。拉致問題に対する国民の関心をさらに高めるために、どのような取り組みが行われているのでしょうか。日本政府は、拉致問題の解決を図るためには、国民世論の強い支持が不可欠であると考えていることから、パンフレットの配布やパネル展示、映像を用いた DVD など、様々な方法で国民世論の啓発に努めています。2008年の3月には、拉致問題に馴染みが薄いと思われる若い人たちの関心を深めていくことが重要であると考え、当時中学1年生だった横田めぐみさんが北朝鮮に拉致された事件を題材にしたドキュメンタリーアニメ、めぐみを制作しました。このアニメ、めぐみは政府のホームページから自由に見ることができるほか、全国の学校や公立図書館、公民館に DVD が配布され、上映会が行われています。また最近では、2012年及び2013年に北朝鮮人権侵害問題啓発週間の行事の一環として、一般の方々を対象としたコンサートを開催するなど、広く国民の拉致問題に対する理解促進を図っています。地方自治体や民間団体も、拉致問題への関心と理解を広めるため、拉致被害者のご家族による講演会や、街頭での署名活動などを活発に行っています。今年の3月には、新潟県と新潟市、そして政府の共催により、中学1年生の時に新潟の海岸で北朝鮮に拉致された横田めぐみさんの拉致問題の経緯や、めぐみさんや田口彩子さんたち拉致被害者の北朝鮮での生活を描いた舞台劇を、北朝鮮による拉致問題に理解の深い民間の劇団により演じていただくなどの取り組みを実施しました。このように政府は国民の理解と協力が北朝鮮による拉致問題の早期解決に不可欠であるとの認識のもと、啓発活動にも力を入れて取り組んでいます。以上、拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、石岡徹さんへのメッセージです。石岡徹さんは、1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時22歳でした。それでは、石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんからの手紙を代読します。 このお手紙は今年1月に頂戴したものです。それではお聞きください。トールへ。元気ですか？こちらはみんなが元気にやっています。冬の寒さが少し緩くなり、夏の暑さが長く感じられるように気候が変わってきたような気がしますが、そちらはどうですか？さて、こちらでの新しい話題をいくつか送りたいと思います。まず、日本が経験したことがない超高齢化社会になってきたことで、いろいろ興味深い変化が出てきたことです。身近なところに100歳前後のお年寄りが暮らす時代となってきました。そして最高齢者の話題はともかく、その次の世代である団塊の世代と言われる戦後すぐに生まれ、国の経済発展を支え、退職後もなお元気で経済的にも豊かな人々が話題になっています。この豊かな人口を目当てにテレビコマーシャルがはっきりと変わってきました。当然といえば当然ですが、彼らを相手に考えられた商品のコマーシャルが数多く登場してきたのです。すっかり馴染みになったサプリメントと称する健康補助食品や薬、化粧品、健康器具、高価な旅行、健康保険などが主なところです。トールがこちらで暮らしていた頃にはあまり目にしなかったと思いますが、今では大変な頻度で放送されています。日本の社会で経済的に豊かなお年寄りがこれほど多く一般的に暮らす時代は初めてです。いつの間にかこうした社会になっていました。先進国には共通の傾向らしく、私には理由はわかりませんが、少し元気がないように見える若い人たちを応援したくなります。もう一つは携帯電話の進化についてです。1世代前の携帯電話は電話機能とメール機能とが主な能力でしたが、スマートフォンと呼ばれる最新の携帯では簡単にインターネットとつながる機能が強化されて、多くの人がこれを利用しています。写真撮影や情報の簡単なやり取りが便利なため、使い方によっては以前からそれぞれの家庭にあるパソコンの必要があまりないと思う人も増えてきたほどです。私は未だに古い携帯電話を使いますが、若い世代はほとんどがスマートフォンを使うようです。インターネットを通じて膨大な情報が得られるので、多くの人々が好奇心を満たすことに多くの時間を使っているようです。こうした変化がものすごい速さで進んています。もう一つ、トールが好きな映画の話題。コンピューターにより、実写では難しかった映像を実物かと思わせるほどの効果で作ることができるようになってきたことです。SF を中心とした想像力を刺激する素晴らしい作品を目にできるようになりました。さらには、歴史映画や時代劇などの背景を当時の資料に従って大変リアルな姿で表現できるようになりました。今ではその姿が見られない江戸城をこうした技術で再現したテレビ番組が今年放送されました。大変興味深く、歴史好きなトールにぜひ見せたいと思いました。どうかきちんと食べて健康でいてください。みんな毎日トールのことを思っています。そちらの状態がわからず、歯がゆい気持ちですが、元気で暮らしていることと思っています。必ず会えると思っています。兄貴は長生きして待っています。しっかり生きてください。石岡徹さん、お聞きいただけましたでしょうか。石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんからのメッセージをお届けしました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、 日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300、813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分および夜1時からは周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。